撃ち殺せという言葉で結ばれる強烈な物語を聞きました。これのどこが福音、良き知らせなのかとつまずいてしまう一つの例え話が主イエスの口から語られたのです。一つの例え話ですが、二つの焦点を持っています。旅に出る主人の留守の間、託されていた財産の決算をするしもべたちと主人の話。もう一つ、それを囲む枠のようにして、主人の帰りを望まなかったので、帰宅した主人に粛清するように命じられてしまう住民、国民の話です。このムナの例えと呼ばれるシュエスの例え話は、似たような話がマタイによる福音書の中にもあります。これはタラントの話ですね。そちらの方が有名かもしれません。しかしマタイの方には、主人の帰りを待ち望まなかったゆえに裁かれてることになってしまう住民の話はありません。だから、ルカの方では、いよいよ一読してどこが、これが良き知らせのなのだと、言いたくなるように、頭を悩まさずには折れない物語として語られております。ルカはこの例え話をシュエスがお語りになった背景、事情を出だしの11節で明らかにしてくれていますから、まずはそれに耳を傾けたいと思います。人々がこれらのことに聞き入っているとき、イエスはさらに一つの例えを話された。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐに現れるものと思っていたからである。このルカが出だしで語る言葉から、シュエスがこの例え話をされた二つの事情を読み取ることができると思います。一つ目、この強烈な例え話は人々がシュエスの言葉に聞き入っていた。そこで、語ることができた、語られた物語だということが一つ目。つまり文脈に照らせば、人々がシュエスとザーカイのやりとりに聞き入ったとき、主が今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探して救うために来たのである、との宣言に、聞き耳を立てていて、喜んでいる人々に語られた例えであるということです。それが一つ目。もう一方は、彼らのいたエリコの町からほど近い神殿の町エルサレムに、これからいよいよシュエス一行が入ろうとされている。シュエスが、その神殿の都エルサレムに入ったとき、神の国は今にも現れる。そういう期待を彼らが持っていたんだ。だから、シュエスがこの例えを語らなければならなかったと判断されたという事情であります。つまり、このルカの語る二つの事情を受け止めるならば、今日の強烈な例え話を聞かされた人たちは基本的にシュエスのことを喜んでいたし、受け入れていたのであります。彼らは確かに、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫ぶ目の見えない物乞いを叱った人々でありました。そして、その叫びにシュエスが歩みを止め、そのものをご自分のもとに連れてくるようにと命じた、その主の姿に最初は戸惑った人が出会ったかもしれません。また確かに、罪人であるザーカイの家にシュエスがお泊まりになる姿を見て、ああ、彼は罪人の家にお泊まりになるのだとつぶやいたかもしれません。しかし、それぞれの出来事の結末として、シュエスとの出会いがもたらした、この二人の仲間の身に起こった出来事、神への愛、また人への愛に生きるようになった町の二人の人の姿。まさに、蘇ったこの二人の姿を見た人々は、今や神をこぞって賛美し、シュエスの言葉に聞き入るものへと変えられていたというのが、それぞれの物語が語る、 この群衆の姿であります。その人たちが、まもなくこの主イエスがエルサレムに入り、そこで神の支配をこの地上に、歴史に実現してくださるんだ、と固唾を飲んで見守りながら、次は何をお語りになるのか、何をなさるのかと期待し見守っていたのです。私はこの厳しい強烈なムナの例え話を読むときには、普段よりもより一層こういうルカがさらっと書き記してくれている状況設定ということを深く受け止めながら読んだ方がいいなというふうに思わされています。主イエスの言葉に聞き入っている人々に語られた言葉です。主イエスの言葉を喜んで聞いている人たちに語られたお言葉です。しかも最初から 100% 主イエスに賛成し、その真意を理解できていたわけではない人々です。しかし今は喜んで聞き入っている人です。で、こういう人の人間の姿っていうのはまさに主イエスの弟子の姿ではないかと私には見えます。主イエスの弟子。人々が主イエスのもとに血のみ子を連れてこようとすると、主イエスの意志に反してそれを止めにかかる人々です。しかし止めたんだけれども、主イエスに叱られて、そして主イエスと幼子の間に出来事となった出会いを通して、そこにあらわにされる主イエスの御心に心打たれ、自分の常識を塗り替えられていくもの。主イエスによって狭いところから広い広い場所へと連れ出されていくもの、それが主イエスの弟子です。自分の常識を打ち破られ、新しい理解へと目が開かれていく。それが弟子です。つまりまずは、つまずきがあるんです。主イエス・キリストのもたらす福音、神の良き知らせというのは、必ずしも聞く者の心に初めからストンと落ちていくものではありませんでした。むしろ主イエスの言葉と技は、聞く者にぶつかってくるものでした。聞く者の常識を突き崩してくるものでした。主イエスの言葉というのは、哲学者カントが言ったような、この世の道徳や価値に対して宗教的な権威を与える、そういう後ろ盾を与えてくれるようなものではありません。むしろ、主イエスとの出会いによって起こることは、我々の価値観とか道徳とか常識が一旦崩されることです。神様の御心と信じて行っていたことすら一旦崩され問い直されることになったのです。なぜならばこのお方は神の言葉を自分たちの理解のうちに小さく閉じ込めようとする私たち人間に対して活動し続ける生ける神の言葉そのものだからです。それは新約ヘブライ人への手紙4章12節が語る生ける神の言葉であります。力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、我々の心の思いや考えを見分け、一切を明るみに出す神の言葉であり、そうすることによって、また我々を癒す、生ける神の御言葉であります。それは、我々の罪を明らかにする光であると同時に、癒し整える光であります。その生ける言葉、神の言葉の光によって、明るみに出されたものは、滅びるのではなくて、光となります。厳しく裁かれますが、しかし、徹底的に癒されます。ご自分の言葉に耳を傾け聞き入る者に主イエスは無駄の例え話をされました。 不在であった主人を受け入れないために殺されることになる住民の話をお語りになりました。主人が不在の間、それを元手に資産を増やすようにと預かっていた一ムナを布に包んでしまっていたしもべとは誰であるか。帰ってきた主人から悪いしもべだその言葉のゆえにお前を裁こうと一ムナを取り上げられてしまったしもべとは誰のことか。主人のことを嫌い、主人が出てくると出ていくとすぐにクーデターを起こそうとした住民とは誰のことであるか。主イエスの言葉に喜んで聞き入る者に主はこう問いながら、そしてこうおっしゃっているんです。それはあなたのことだ。喜んで聞いている者に大きな大きな重荷のような言葉が与えられました。すぐに手放したくなってしまう重荷のような言葉がぶつかってくるのです。このようなしもべ、このような住民にふさわしい報いは、持っているわずかな一ムナさえ取り上げられ、また王なる神の敵として打ち殺されることになるんだ。こういう神の裁きがぶつかってくるのです。自分自身でさえ気づいていない、隠された心がこのような形で明るみに出されるのです。しかし、生ける神の鋭い言葉は、私たち人間が上手に隠した密かな思い、自分自身さえ認めていないような密かな思いに正面からぶつかり、光で照らし、あらわにし、癒すのであります。裁きながら癒します。外科医のように切り分けながら癒します。医者はどんなに辛い治療を患者にする場合も、悪化させるためにするわけではありません。生かそうとしてそれをするのです。主イエスも同じです。主ご自身、ご自分は病める者の医者として来たんだとおっしゃいました。その言葉のうちには、厳しい治療を引き受ける覚悟が含まれており、主は手加減なさらないのです。しかし、その医者の心にあるのは、その厳しい治療の先にある健康です。それを見失うことはできないのです。私が思い出すのは、金沢で牧師をしていたとき、ある人が教会の礼拝を訪ねてきてくださったときの言葉です。その人はご自分も牧師でしたが、働きの中で心を病んでしまい、その時は休職されていました。しかし回復が与えられ、間もなく復職しようとされていましたが、その前にある方へのお礼の一部として金沢を訪れました。心を病み、明日のこと、一歩先も考えられないと、長いトンネルの中に閉じ込められてしまったように感じていた時、あるキリスト者である医師がこう言ってくれたそうです。大丈夫ですよ。必ず良くなりますから。このお医者さんが金沢元町教会の出身でありました。だからその足跡を訪ねてきたんです。この方が私の恩人がどんな場所で育ち、どんな信仰を与えられたのか知りたかったんです。尋ねてくださいました。日野原茂明医師のように有名な方ではありません。でも、こういうクリスチャン医師が他にもいることを私は証ししたいんだとおっしゃいました。もちろん、その治療は簡単なものではなかったでしょう。医者は、その治療の過程で厳しい道を通らせることもあるのです。けれども、そこにあるのは やめる者に先回りしてその者の健康を思い描いている眼差しであります。生かそうとする心です。私はシエスのお言葉の中に、あるいはその先に、大丈夫です。必ず良くなりますよという、一人のキリスト者医師の言葉を支えてきた、その根拠は、すでに聞き取り始めることが許されていると信じます。このシエスの厳しい言葉を聞き始めたばかりの者たちは、すぐにそのことがわからなかったかもしれません。ただただ裁かれてしまった厳しい言葉を聞いたと心を重くするだけかもしれません。けれどもどうでしょうか？聞き入る者に何の隠し事もせず、この言葉をビシッとまっすぐ語られるシュエスというお言葉は、驚くばかりにご自分と顔と顔と合わせて語り合っている、その一人一人の群衆に信頼を置いているのではないでしょうか。愛しているからこそ厳しい言葉を語るというのはあまりにも月並みな表現であるかもしれません。しかし確かに、シュエスは確信のうちにこの例えをお話になったのだと思います。私の言葉に、聞き入っているあなた方に、だから聞いてほしいんだ。ある立派な家柄の人が、王の位を受けて帰るために、遠い国へ旅立つことになった。しかし国民は彼を憎んでいた。喜んで主の言葉に耳を傾けていた人々は、この例えを聞いて、神の国を待ち望むその心に急ブレーキをかけられたように感じるかもしれません。それを聞いてつぶやき始めるかもしれません。シュエスを通して間もなく実現すると信じている神の支配、神の救いが、どうも自分たちが思っているものとは違う？聞かされ始めたからです。しかし彼らの常識を覆し、その価値を疑う、そのシュエスの裁きの言葉、それによって引き起こされた彼らのつぶやき、落胆。しかしそれは乗り越えられて、こぞって神を賛美し、シュエスに現れた神の心に聞き入るものと彼らはなるでしょう。シュエスにはその将来が見えていたのです。事実、この人たちとシュエスの出会いというものは、もうそのようにして起きていたのです。そしてまたそのように続いていくのです。もちろん、やがて、この私の厳しい言葉を喜んで聞くようになると、シュエスが信頼しているその信頼は、第一にはこの人たちの信仰心に対するものではないでしょう。何よりもご自分を通して、間もなく実現する神のご計画の成就への信頼であります。神はイエス・キリスト。このお方を通して、失われたものを探し出し、救うために来られたのであり、見つけ出し、自分の手に取り戻されるまで、人間を探し続けるのです。この強烈な厳しい例えを、なお私たち人間が捨てずに、逃げずに聞き続けることになるのは、この言葉につまずき、逃げ出すことになる、私たちをそれでもなお追いかけてきて、探し出し、見つけ、 ご自分のもとへ連れ帰るイエス・キリストの創作・探索によることであります。私たちは知っているのです。この探索は起きたんだ。その発見は起きたんだ。そしてその前に、この例えの語る裁きもまた実際にこの歴史の中に起きたんだということを知っております。実際に、この歴史の中で、一村を取り上げられ、また反逆の責任を負い、主なる神様から裁かれ、殺されたものがあったのです。他の誰でもありません。この例えをお語りになった主イエス・キリスト、そのお方ご自身が裁かれたのであります。本当は王位を受けて、裁く側であるはずのこのお方が、不思議にも私たちの身代わりとなり、裁かれたのであります。で、それこそが、聞き入っていた者たちの期待に反して起きた神の出来事であります。しかし、聞き入っていた者たちの期待を超えて、もっともっと大きな恵み、許し、救いとして起きた神の出来事です。先週の灰の水曜日から始まりまして、イースターに至るまで私たちは受難節の季節を過ごします。この季節、私たち教会が改めて聞き証しするイエス・キリストの福音の中心とはまさにこのことではないでしょうか。裁くはずの方が私たちの身代わりとなって裁かれてくださった。そのことを我々は教えられたゆえに、主イエスに追いかけられ、見つけ出され、捕らえられ、連れ戻され、このことを聞かせていただいたゆえに、今日私たちが耳にした強烈な裁きの例えは、それよりも強烈な恵みを証ししている例えとして、今私たちに届けられております。十字架とご復活の主の言葉として、私たちはこの例えを聞くことを許されております。この地上の歴史に立った主イエスの十字架とご復活のゆえに、聖書の中のどんな厳しい言葉も、どんな理解不可能な、不能な主イエスの技も、すべては必ず恵みに行き着くんだと、我々は信頼することが許されております。捨てるところはないのです。無視できるところはないのです。今はまだわからなくとも、いえ、わからないところがあればあるほど、実は大きな恵みが潜んでいるのかもしれません。だから神の言葉に向き合う私たちの姿勢、イエス・キリストに向き合う我々の姿勢というのは常に畑の下に埋まった真珠を探し出そうとする人間の姿勢であります。主イエスのこの言葉、よくわからないけれども、でもずっと考えると、この方のそのご生涯のすべてを考えて、もう一度聞き直すと、何か違うものが見えてくるんじゃないか。真珠が見つかるんじゃないか。必ず見つかるのです。そう約束されているのです。見つかる前提で我々は探すのです。ルカの語るムナの例えは、マタイのタラントンの例えとは異なりまして、十人のしもべたちに配られた額は等しく一人一ムナです。そこにはタラントン、生まれながらにそれぞれ異なる才能とは違い、皆等しく一無なです。ルカの物語にはルカの良さがあります。こう語るからこそ際立ってくるものがあります。同じ一無なを目にしても、それを多いと思うものがいれ、ものもいれば、少ないと思うものもいます。 それは、この主人がどういう主人であるかと、理解しているか、考えているかによって変わるのであります。主イエス、主人のことを厳しいと思っている者は、一ムナを手にして、あまりにも少ないと。主人のことを寛大だと思っている者は、多くのものを預かったと喜ぶ。主イエスはこの一ムナを目の前にして、神は預けなかったものから取り立て、まかなかったものを刈り取る厳しいお方だと思い込み、布に包んでしまっておいたというしもべえの裁きの言葉を通して、しかし暗に、あるいは逆説的に我々に向かっておっしゃるのです。あなたたちは私の天の父を寛大で優しい主人だと信じなければならないんだ。いや、信じていいんだ。実際に一ムナは決して少ない額ではありませんでした。一ムナは100デナル。休みなしに働いた労働者の100日分の給料です。およそロバ2頭分、羊ならば30頭分、小商いの開業資金分の金額と言われております。そして、このような宝をしもべに託す主人は、そのファーストインプレッション、見た目に反して徹底的に憐れみ深い方でありました。布がかけられ、隠されてしまった一ムナのその覆いが取り除かれ、あらわにされる主なる神の憐れみがありました。それは、一ムナのを用いて、十ムナ稼いだものに、その働きに見合わない十の町をお与えになるという憐れみ深い神であったのです。主人であったのです。一ムナを用いて五ムナ稼いだ者には五つの町をお与えになるという寛大な主人であったのです。そうです。一ムナ少ない額ではありません。十ムナ少ない額ではありません。けれども、町五つ分、十個分には、比べることもできない、微々たるものであります。この主人は、その働きに見合わない大きな大きな報いをお与えになったのであります。私は、この例え話をここまで読んでいくときに、一人の説教者の言葉を思い起こさせられます。その人はコリントの信徒への手紙1の4章5節後半の主が暗闇の中に隠れている私たちの秘密を明るみに出されるとき、その時おのおのは神からお褒めに預かりますというお言葉を引用しつつ次のように言います。浸りつつある神は、そのしもべたち、しもめたちを褒めるために来られます。そしてまた、失敗したことも褒めていただくことがないということだけで取り去ってくれます。1コリント4章のこの言葉は、隠されているものをやがて明るみに出される神は、何のために明るみに出すかといえば、褒めるために明るみに出すって言うんです。一ムナを託される神は、寛大なお方であります。増えれば褒めるし、失ってしまっても褒められることがないというだけで、その失敗を取り去ってくださるのです。覆いが取り除かれるとき、そこには裁きではなく、裁きを超えて恵みがあります。神をこのような神として、主人として、王として信頼することが、許されています。これこそが神を正しく恐れるということであります。これから始まります一周の歩みにおいて、私たちをお使わしになるのはこのような主であり、私たちの失敗を十字架で無限に肩代わりしてくださったお方であります。だから何も不安があることはありません。失敗しても構いません。神の預けてくださった小さな命を、私の小さなこの貧しい生活を 神のため、隣人のために大胆に用いて良いのであります。祈ります。